皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月31日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は解散するんですかというお話です。時々誤解受けるんですけども、私日本再生プログラム推進フォーラムをやって、日本再生ということは昔から言っておりますが、日本政府を再生するって一回も言ったことありませんので、はい、私日本政府を再生する気はこれっぽっちもありませんので、無理だということですね。スクラップ&ビルドしかないと思っておりまして、そのあたりはですから政治家にならないとかですね、なんかよくっていうか、聞かれることはよくあるんですけども、いや日本政府の再生は私全くやる気ないんで、そういうことはするつもりありませんので、最初にお断りしておきます。やっぱりそこは別に再生しないと思うし、別に私の仕事だとは全く思ってませんのでね、最初にこういう話しとかないとですね、あんたどうするのとよく言われるんでですねそれはちゃんと、日本政府再生の意思は全くないということは最初に申し上げておきます。で、政治の方なんですけども、解散するのって話があるわけですね。でも正直言ってですね、世論調査とか見るとですね、少なくとも自民党は 2,30 減るんですね。自民党は 2,30 減りますから、二階幹事長をはじめですね、今の自民党執行部は、みんな責任取って辞めることになりますね。したがってここで解散するということは、自分が役職辞任するってことと同じなんですね。で、その覚悟があるのかどうかって話なんですよ。二階幹事長だってあれ、ここで辞めたらもう地元の選挙区どうなんですかね、世耕さんに取られちゃうんじゃないですか。かといって伸ばし伸ばしたって9月までですよね。アメリカ議会事務局のレポートがありましてね、ここには9月の自民党総裁選までに菅氏の支持率が低迷すれば、そこで、菅氏は交代するかもしれないとよく書かれていて、その意味するところは、結局はだから解散できないまま10月の任期いっぱいまで、菅政権をやると、でボロボロになっても菅政権やるとっていうのは、みんな自分のポストが恋しいから、自分のポストを失いたくないから、で結局菅氏は選挙を勝てないということで、9月の自民党大会で、次の候補を選ぶんじゃないかというのが、そのアメリカ議会事務局の見方ですね。すごく一番妥当じゃないかと思うんですね。でそもそも公明党もですね、あれですね、7月の上旬でしょ、東京都議会議員選挙が、あれが一番大事な選挙ですから、あの方たちにとってみると。そうすると、その前に総選挙だったって準備できませんですわね。だから解散しないまま行くんじゃないかなと私は思うんですが、野党がだからね、不信任こう出してきますよね。不信任出されます、売られた喧嘩は買わなきゃいけないってことで、それは解散するのかもしれないし、いずれにしましても、もう予算も上がっておりますしですね、どうなるかと。で4月に、菅はバイデンに会いに行くと、アメリカとしてみればですね、偽物大統領に会ってくれるの日本ぐらいだと思ってたと思うんですよね。で、でまだ日程決まってないですよね。調整中とか言ってる話でですね、決まってなくて、行ってかっこいいと、菅の支持率が上がると言ったら、そこで解散するのかもしれませんね。オリンピックはもうアメリカの NBC テレビがね、聖火リレーは偽善だと、良くないと、聖火消せって言ってますでしょ。自分ところがオリンピックの放映やるのに聖火消せっていうことは、オリンピックないって意味と、ないって意味ですよね、それ。しかし菅はヤクザの子分みたいな性格ですから、親分の言いつけは最後死んでも守るということで、どこまでも押し通そうと、他になんか火事の切りようがないということで突っ走ってるわけですね。だけどやっぱりダメなものはダメで、どっかで結論が出ると思うんですよ。でそうするとやっぱりこの先は支持率が下がることしかないと。そうすると無理やりにでもですね、アメリカに行っちゃってね、首都ワシントンの観光バスでも乗ってきてですね、仕事したことにして、 あとはメディアが CG をやると、日本もあのゴム人形と CG でですねなんかやると、で、まあ何て言いますかね、支持率を上げて解散ということもなきにしもあらずですね。まあでもなんか今こう私もこうあっちこっち見ていて見聞きして感じるのはですね、今度の選挙は典型的な保守分裂選挙だと思いますね。やっぱりあの安倍菅政権の負の遺産ってすごく大きくて、一つは例えば自民党内でも全然人事が進まなかったわけですね。細田派なんかそうですけどね、あの政和会のね一番真ん中の中枢っていうんでしょうか、待ってても待っててもポストもらえなかった人がたくさんいるわけですね。まあ言ってみれば安倍に一番忠誠を尽くさなきゃいけない細田派ですよね。で忠誠を尽くして静かにポストを待ってたと、しかし何にも来なかったと、政権交代、内閣改造もしませんからね。で最後になってもう菅は若い人で十分だと、50歳以下でいいとか言ったらもう全部切り捨てでしょ。そりゃ怒りますわな。でもそれは政治家だけの話じゃなくて地元もそうですよね。あいつは一体何やってんだと、あの議員なるものですね全然顔見ないぞと、何やってんだ、どこにいるんだという話が多いわけですよ。でも昔のように金は来ないでしょ地元だってね。まあ正直言って自民党に連なる自民党の政治運動を積極的にやる人って金が目的ですよね。自民党支持者だったらまあビジネス界も中心に結構いるけども、自民党に積極的にですね選挙運動に参加する人ってまあ大体なんか金とかなんか好きな人たちですよね。金もらうからなんかその分やるみたいな人多くて、そういう人たちってその金来てないですよね。と一番中枢で選挙やってくる人たちのところに金来てないし、なかなか厳しいと思いますよ。これでもし菅がですね本当に50歳以下の人だけ公認するというふうにしたらですよ、それは地元は簡単に怒り出しますわね。そうすると公認候補でない候補を立っていきますよね。そうするとなんか保守一騎打ちみたいになって、菅陣営が勝つかアンチ菅陣営が勝つかということになるんじゃないですか。だからまあ、普通に言ったってですねここは保守分裂の選挙で、でそうするとまあ野党にも結構勝ち目が出てきますよね。与党が票が割れれば野党の統一化すれば、まあ、一本化すると野党にもかなり勝ち目が出てくる。もう候補者の一本化ってのは手作りですから、まあ、全部一斉にっていうのはねそれはちょっと難しいんで、まあ、手作りでできるところはそれできるでしょうからね。まあだからかなりこの泥臭い選挙になる可能性ありますよね。でも同時にですね、まあ今度の、まあ、いつ解散なのか、まあ、いずれにしろ10月までですからね、いつ解散なのかという話とは別にね、まあ、私はやっぱり既得権益の解散だと思いますね。もうやっぱりコロナで決定的にいろんなところが壊れてきましてね、アメリカも、まあ、バイデンがインチキ大統領やって、でもうすぐなんかバレそうですよね。やっぱりなんか最高裁だった私はあれはオペレーションだったと思いますね。ここまでびっちりトランプがタガはめてねシナリオ進んでるのに最高裁だけタガはまらないはずがないじゃないですか。私はあんなの全部オペレーションなんじゃないかと思うんですね。でやっぱりこの支持率を落とすと、バイデン民主党の支持率を落っことして、でもう一回登場と、何も遅くないですよね。だからあの破綻の責任全部バイデンにさせられるわけでしょ。国境の破綻、人種問題の破綻、それから金融の破綻、全部バイデンの、あと外交の破綻ね、これ全部バイデンの責任しちゃえばいいわけでしょ。簡単ですよね。だから自分でやると大変ですけども、まあバイデンやらしときゃあいつは悪いんだってことで済んじゃいますから、私やっぱそんなことだったと思うんですね。あんまり難しいことでもなかったんじゃないかと思うんですけども、そうするとやっぱり日本なんか一番困る方ですよね。私やっぱり中国のことはですね前から本当に大変なことになると思ってたんですね。去年のどうだろう10月ぐらいからですね、トランプの対中強硬姿勢がものすごく目立ってきましたよね。そうすると日本ってまあ右手にバイデン左手に習近平じゃないですかね。菅もそうだし財界もそうでしょ。必ず行き詰まると思ってましたよ。で案の定そうじゃないですか。日経新聞もそんなこと書いてんじゃないですか。アメリカ選ぶか中国選ぶかって前からの話ですよね。でやっぱりこうなんか楽天がですね中国のテンセントから資金調達するなんてね堂々と言い出すとこあったりですね、まあもう完全にこの抜けられないなと。自動車会社だったと日本のトヨタとアメリカのフォードですよね。トヨタとフォードはもう中国から抜けられないですよね。まあ大義名分の話をすればね中国共産党を支援する理由はいろいろあるかもしれませんけども、 それならそれでですね、アメリカ諦めればいいわけですよ。アメリカのマーケットは諦めると。で、アメリカの同盟国であると言いながらですね、これ中国と二股掛け持つった場合ですよ。よほどですね、西郷隆盛のようなしっかりした人が間に入ってね、で、両手つなぐっていうのはちょっと話は別ですけども、まあもうセキュリティだってグズグズだしさ、金で動くわさ、俺らのいろんなスキャンダル抱えてるなんて真ん中に入ればですね、それはもう癒着が切れないだけでしょ、はっきり言って。アメリカの戦争屋との癒着も、それから中国共産党との癒着も、単にそれ、泥海の中にですね、沈んでるだけじゃないですか。スワンプそのものじゃないですか。そういう日本政府って、財界って。それはもう整理されるに決まってるんじゃないですか。大体ですね、アメリカのその議会事務局だったかな、レポートにあると、在日米軍、在韓米軍を維持するためのコストが年間83億ドルだってはっきり書いてあるんですよ。在日米軍、在韓米軍を維持する理由はこれこれだと。で、しかしね、金は年間83億ドルかかってると書いてあるわけよ。一方でね、日本は20億ドルしか払ってないとも書いてあるわけよ。で、韓国は日本の4分の1でしょ。で、締めてだから3000億ドルも、30億ドルも払ってないわけだ。トランプの言う通りだよ。金が全然ついつま合わないと。で、海兵隊、日本に結構いますよね。あちこち基地があって、特に沖縄とか、あれですね、岩国ね。これもなんか特別なレポート出てるんじゃないですか。議会事務局でしょ、あれも。海兵隊の縮小についてですよ。海兵隊の縮小について、まあいろいろ詳しく書いてますよね。日本だけ例外であるってことはありえないわけですよね。だから最後やっぱり日本の問題ですよね。日本にいる連中をどうするかって話で。まあなんか粛清のね、道具っていろいろありますよね。田中角栄は、ロッキード事件でありましたしね。エプスタインの件で粛清される人もいますが、私やっぱり日本はですね、汚職だと思いますよ。日本のその、言ってみれば、その、なんですかね、粛清の一番の道具は金だと思いますよね。だって選挙買収事件もそうでしょ？ IR の話もそうでしょ？それから米軍もそうですよね。もう第7艦隊だってアメリカ軍史上最大のスキャンダルで、でまだ捜査終わってないじゃないですか。あれもね、ずっと前からやってまだ終わってませんわね。あれやっぱり中枢が日本とドイツ、日本や韓国にあるんでしょ。ここがまだ捜査が終わってないんじゃないです。で、だからその思いやり予算とかなんか言ったってですね、どこに金使ってるのかね、本当にどこに金使ってるかですよ。全部きっちりとチェックできてるのかどうか、中抜きはないのかどうか。いやなんかね、ものすごい話はよく聞きますけども、あえて言いませんけども、ものすごい話はよく聞きますけどもね、そんなの出してくれば一発ですよね、あれね。いやだからそんな難しい話じゃなくて、日本や韓国のせいには汚職の話持ってくればですね、みんな芋づる式に捕まっちゃうわけだよ、アメリカでも日本でもね。でそれぐらいだからルーズにやってたわけよ。ここは昔の満州と同じですわ。もう誰の関心も届かないから、もうここでですね、やりたい放題やって、でぐじぐじ言われたら日米安保持ち出すんですよ。安保あるからやってんだと。最近だから在日米軍も北朝鮮の脅威って言わないよね。これはだから商売できなくなったんでしょ。だから尖閣って言ってますわな。で尖閣はだから安保の5条だと、日米安保5条だと、文句あるかと、日米安保でやってんだと。で 日米安保にあぐらをかいて、そういう口ばっか聞いてるわけですよ。なもう後ろの金全部調べてごらんなさいな。何でも出てきますわよ。だからね、安保にあぐらをかいて金をかせめとる連中が上にちゃんといるわけだ、日本側もアメリカ側もね。さて私はだからですね、このトランプが隠れていたこの、まあ、何ヶ月かの間にどこまで進展していたかですね。もともとだから2016年、トランプが選挙に選ばれた時から本格的なその退治って始まってるわけですね。悪党退治やってて、何も去年の選挙から始まったわけじゃないですわね。ずっとやってますわね。でまあどんどん進展してきてるわけで、だから私はなんかですね、今度の解散する時っていうのは8月15日型解散じゃないかと思うんですよね。もういよいよ終わりだと、全部終了だと。で財界もそうだよね。アメリカとんの、中国とんのと、結局だから中国ひっくり返って中国の全部手放しちゃうんじゃないですか、あれ。あるいはその時にそのまあ言いますかね、潔悪いことをやってると、潔くないことやってんと、アメリカからも締め出されちゃって、そして全部終わっちまったというところも出てくるんじゃないですか。楽天みたいなバカなことやるとですね、楽天だってあれ何、あれ最終赤字が1140億円とか言ってませんでした、あれ。すごい赤字じゃないですか。ああいうの見てるとですね、 いやもうほとんど解散じゃないですかね。でも世界の金融なんか見てもほとんどもうまともじゃないと思いますね。今回もなんかニューヨークのファンドが一つ飛んだでしょ。あれ2兆円のファンドですよね。それでその野村もクレディスイスもよくやられてますが、あれまだ2兆円全部売り切ってませんよね。2兆円全部まだ投げ売り切ってないでしょあれ。で、あれ潰れればまだ他連鎖で潰れますよね。グリーンシルバー潰れてるし、で、まだまだ出てきますよな。で、ソフトバンクだって、あれ SEC がちゃんと操作してんじゃないですか。レターが出たんじゃないですか。SEC が操作してるって。今まで SEC は知らんことだと言ってたのが、なんかこの間操作してるって、紙出してきたじゃないですか。あんなんだと補充くりゃいくらでも出てきます。あれは確か、ナスダックの株取引における操作じゃなかったっけな、ソフトバンクはね。まあ、そんなのがこうあるわけで、で、だからこれ全部バイデンの責任だよな。全部バイデンが悪いんだよ。ええ、潰れたのは全部バイデンの責任ですから、民主党も一緒にこれでおだぶつよ。ねえ、まあ、でもまあ、だから言ってみると、その解散って言った場合に、ウォール街も解散じゃないですかね、これね。もう持たんですわね。今回のそのニューヨークで潰れた2兆円のファンドだって、大手6社入ってますよ、あれ。大手6社入っていて、あれは、だから潰れないと思ってたんでしょうね。潰れない、まさか潰れないと思ってたんだと思うんですけども。まあでもやっぱりそれを潰したのは個人投資家だよね。今回だから民が下から槍で突き上げて、ウォール街の中枢を本当倒したんですよ。去年の11月3日ぐらいからだな、世界中っていうか特にアメリカ、ヨーロッパの個人投資家がむちゃくちゃ買い上がったわけだ。もう理論も減ったくれまい、ひたすら買い上がると。だいたいビットコインのね、適正価格なんてものは経済なんかに関係ないわけだから、そもそも理論なんかないわけですよ。もうだから足軽だな。後ろに撤退することを知らない足軽が、どんどんどんどん槍でついて前に進むという投資の仕方で、近年稀に見る投資の仕方だよね。それやったらプロがひっくり返っちゃったってことよ。ウォール街の中枢がひっくり返ったってことですよ。なかなか近年あまり見ることがない世界だったね。でもこうなってくるとですね、プロだとかなんとかいう連中だって言葉が違うし考え方違うから、もう全然対処できないんだね。完全にお手上げ状態ですよねこれね。だからもうほとんどなすがままだったんじゃないですか。アメリカの議会もえらいことだと、個人がなんか反乱起こしたって騒いだけど、結局その後何もできないままですよね。そして黙りこくってますよね。まあそんなことですね。これもだから、まあ本当になんかこの先同時多発的に全部潰れていくわけでしょ。要するにやってることは、コロナで金出しすぎちゃって、まあ出しすぎちゃって出したんですけども、出すのしょうがないんだけど、それは投機に回ったわけですよ、スペキュレーションに。で、行くとこまで行っちゃって、スペキュレーションが。で、これコロナ終わりだから、これ引くわけですよ、金を。ね、これ以上は出さないし、金引くわけだ。で、同時にその不景気、世界不景気だから、その出して、金出して釣り上げちゃったね、資産の値段や会社の価値だってですね、実態をかけられてるから怒ってくるわけだ。だからこれバブル崩壊必至ですよね。で、バブル崩壊となったら平成の日本と同じで、全部こう、整理されていきますよ。で、それはもう一連の症状って決まってるわけですよ。もうこういうものはね。だからまあそうなったらこれ解散だわね。で、やっぱりなんて言いますかね。次政治に来ますわね。バブル崩壊すれば必ず政治に来るんで、だからやっぱりバイデンたちは大変なんじゃないです。何やったと、菅も大変なんじゃないです。何やってるっつって。習近平ももうすでに大変ですよね、あれ。習近平はじめ中国なんかもう静まり返ってますよね。建軍100年で軍事パレードすりゃできないでしょ。静まり返っちゃってますよね。ああなんですよ、やっぱり。まあコロナだけじゃなくてね、その金の話がね、ひっくり返りゃね、必ずそうなんですよ。昔からそうですから。で、トランプはおそらくなんか、トランプ型ニューディールを多分考えてんだろうと思うんですね。まあ成功するかしないかよくわかりませんけども。ところがそんなのバイデン側にあるように見えないし、なんか財政支出やると言ったら今度は増税もやると言ってるでしょう。意味ないですよね。日本なんか全く何もないですよね。まあそういうふうに考えてくると、いやこれは大変だなと。したがって本当に解散だと、みんなにとって政府解散だと。これからしばらくは自分でやると。だからその東日本大震災の後の被災地みたいな状況に世界中がもうなり始めてるわけでしょ。 ね、もうコロナで完全に信用と信頼も失墜しちゃった、権力すら失っちゃった政府も結構ありますからね、世界見てるとね。まあそういうとこは自分でやるということで、やっぱりこの大きな歴史の転換点、過去何回かありましたね、いうところに差し掛かったことは間違いないと思うんですね。たくましくいかないといけませんですね、たくましく前向きにいかないとここは乗り切れないと思いますので、皆さんぜひ頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、解散するんですかということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。